ギャオの笑顔でこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今月もやってまいりました、ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。これから10分間どうぞお付き合いのほどよろしくお願いします。さて、この1ヶ月皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。10月のこの放送の時期はまだ金木犀が若干まだ、いい香りを漂わせている時期だったかなと思います。11月に入りますとですね、今度は、紅葉が綺麗な時期になってまいりました。紅葉といってもですね、もみじの葉っぱが赤くなるだけではなく、我が家の裏にはですね、結構大きなイチョウの木がありまして、イチョウの木がですね、非常に黄色い色でですね、鮮やかに、葉っぱが、ごそーっとですね、咲いているっていう形にですね、色づいております。実はですね、紅葉というのは、先ほどありました、もみじの葉っぱが赤くなる、いや、赤い葉、紅色の葉で紅葉というのがあったり、今さっきのイチョウですね、イチョウなんかは黄色の葉っぱで紅葉、あるいは黄葉というので、これも紅葉の一種だろうそうです。でもう一つですね、褐色に色づく、具体的に言うと、メタセコイアという花がありますけども、こちらなんかは褐色なので、これもですね、活用といってです、紅葉の一種であるということが、ネットで調べると分かってきました。県内でもですね、結構いろんな紅葉の、観光スポットがあるかと思います。私、学生時代、大阪に住んでおりましたが、この時期ですね、観光スポットとしてはもう定番ですけど、京都に行くとですね、清水寺というところによく皆さん行かれるかと思います。清水寺はですね、この11月から12月の頭の時期ですね、夜間特別拝観というのをやっておりまして、夜10時前ですね、9時半ぐらいまでだったと思うんですけども、綺麗にですね、紅葉を見ることができるということになっています。で、私も結構11月はですね、年に1回ほどなんですけども、京都に行く機会がありまして、京都の東大路、先ほど言いました清水寺の前を通る、バスに乗ってですね、京都駅まで、帰ってくるんですけども、これ京都市バス206系というバスなんですけども、この206系のバスにですね、この時期乗ってますとですね、もう本当にすし詰め状態になります。一回試しにですね、京都駅で降りるときにですね、バスに乗ってた人何人ぐらいいるんだろうかと思ったら、数えたことがあるんですけども、60人ぐらい乗ってたことがありましたね。清水寺に入る前、順番から行くと、八坂神社とかがあるんですけども、そこに至る時点でですね、満杯の上にまたその清水寺の前の停留所になるとですね、もう乗り切れないぐらい人が並んでるんですね。まあでも、それだけ人が並んでるということもあってですね、やはりですね、清水寺の夜間特別拝観というのはですね、一回見ていただく価値はあるんじゃないかなというような感じもします。さてですね、寒くなったということもありまして、私、10月の終わりぐらいまではですね、夜寝るとき実は毛布もタオルケットも何もかけずにね、寝ることが多かったんですけども、さすがに11月入るとですね、何もかけて寝ているとですね、夜中に寒くて目が覚めるということがありまして、今の時期はですね、きっちりとタオルを巻くというか、タオルケットだけじゃなくてですね、毛布を巻いて寝ております。それでやっぱり朝起きると朝もなかなか寒いので、布団から出てくるのが厳しいということではあるんですけども、きっちりとですね、朝起きて食事をしてですね、小学校の旗当番というのをですね、15分ほどしてから仕事に出るようにしております。うちの小学校大体600人ぐらいいるんですけども、私が、いるところの地域はですね、5つの班で30人40人弱ですね、小学校へ登校される児童さんがおられるんですけども、5つの班それぞれ特徴があってですね、黙っていく班もあれば元気よく、挨拶をしている、児童もおられます。まあ、人それぞれだなと思いつつ、私の子供たちがいる班はですね、一番最初に言った黙って元気よくではなく元気なく通学していく班なんで、ちょっと寂しいなと思っております。寒くなるとですね、先ほど紅葉が綺麗になるというのもありますが、そろそろマラソンシーズンが入ってきたかなと思います。直近ではですね、山陽女子ロードレースというのがあって、ハーフマラソンとか、10キロの部が岡山でありました。 私の友人もですね10キロの部でですね54分ぐらいで完走されて、あ、すごいなというのを感じております。それから2月になるとですね今度は総社で総社厳しいマラソンがあるということで、こちらの方もエントリーが始まっているみたいです。私もそれに向けて準備をしたいなというところではあるんですが、実はですね先月ですね左膝を痛めまして、当分動けない、運動ができないという時期がありました。なかなかですね膝を痛めると動けないなというのは、なんか他の人には説明がしにくいんですけども、私の左の膝、実はですね左の膝の骨お皿なんですけども若干端っこの方が欠けてまして、それ割れてる部分がですね、まあ、炎症を起こしたということみたいなんですけども、そこをですね、まあ、モーラステープで貼ってるんですね。このモーラステープっていうのは要は、炎症を抑える湿布みたいな薬なんですけども、このモーラステープっていうのはなんか日光を当てると抗線過敏症という症状が出てですね結構赤くなったりしてですねするらしいんで、当分の間ここら辺を要注意で、まあ、運動もできないですし、まあ、用心しながら、徐々にやっていかないといけないかなというのは思っています。マラソンということで言えばですね、来年の11月15日に、岡山市内で行われる、岡山マラソンのですねコース図とかエントリーの話が、この前新聞に載ってました。参加費が1万円だったかと思います。結構は、派手なマラソンというか大変なレースになるかなというような気もしますし、走ってみたいなという気もしております。岡山の駅前といえばです、ちょうど今イオンモール岡山が、オープンに向けて動いておりますが、ちょうど表の方を皆さん見られていると思うんですけど、昨日たまたまですね、裏口の車両の搬入口を見る機会がありまして、これからのシーズン搬入される業者さんも大変だろうなという気はしております。私もですね今倉敷の坂地というか水江にありますイオンモール倉敷がオープンした際にはですねある運送業者でですね、搬入の手伝いをさせていただきましたが、やはり大きい店がオープンするのは大変だなという気はありますが、まあオープンしたら、皆さんでですね、そこに行って楽しまれるのがいいのかなと思っております。さてさて、今日21日を過ぎまして明日明後日しあさって3連休です。皆さん3連休どのようにお過ごしになられるようでしょうか。年末に向けて3連休というのは今回最後になるかと思いますけども、12月に入るとですね、あと年末までカウントダウンあと何日っていう風になっているかと思います。今日時点でですねあと年末お正月まで40日ということで、40日あって来年に向けて何が準備ができるか、今年の締めくくりに向けてですね、いろんなことをまだまだしないといけないなということではあるんですけども、やはりですね3連休楽しむにはきっちりとですね計画を立って過ごされるのがいいのかなと思っております。でですね、せっかく楽しまれたことはいろんな人にですねいろんな情報を共有するのがいいのかなと思ってまして、私なんかは結構 Facebook というものを使っております。Facebook にですね、日々、朝は体重を乗っけていたり、日中は動いた先の情報を乗っけていたりもしますが、Facebook で思い出したんですが、最近その Facebook とかが、Twitter あるいは LINE といったですね、ソーシャルネットワークサービスの乗っ取りが結構頻発しているという情報があります。で、私の友人もですね、Facebook を使っている友人が急になんか意味不明のですね、本人らしくない、投稿されているなと思ったら、やはり、乗っ取りの被害に遭われていたというようなケースもあります。結構その先ほど言いました、SNS ですね、ソーシャルネットワークサービス、Facebook とか Twitter、LINE される方はですね、乗っ取りに合わないようにですね、しっかりと対策を取られることも重要なのかなと思っております。自分が被害者になるだけじゃなくて加害者になることもあるそうなんで、そのあたりをですね、注意しながら、情報発信に努めていただければなと思っております。というわけで今日も非常につたない情報発信をさせていただきました。今月は、これにて終了でございます。あとお正月まで40日ほどありますので、しっかりとですね、まあ、この3連休に向けて、あるいは2015年に向けてですね、年度末あと40日あればいろんなことができると思いますので、しっかり準備を進めて、笑顔でお過ごしいただければと思います。それでは皆さん、また来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。